時計の針は午後6時を回りました。改めまして、今日は南のあゆちゃんに代わりまして、私飯田みのりがお送りしています。この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日は岡崎市民病院副院長で産婦人科統括部長でいらっしゃいます榊原克美先生とお電話つながっています。榊原先生、今日よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はコロナ禍でのお産の状況と安全安心なお産を目指して、これがテーマですね。
はい。
今現在コロナ禍でお産と言いますと、例えばね、よく言われているのがマスクしてお産しなくちゃいけないんじゃないかとか、
はい、
あとは出産の立ち会いとかも NG とかいろいろ聞かれるんですけれども。
そうですね、一応マスクはですね、
はい、
とてもしてお産はできませんので。
ですよね。
それはそこまではしておりません。ただですね、
はい、
分娩の立ち会いですね、まあ、通常ですとご主人であるとか、
はい、
お母様がですね立ち会われるのですけれど、
はい、
その辺はちょっと今はお断りしています。
そうすると、例えば妊婦さん、これからお母様になろうとする方々、精神的にはいかがですか？
それがですね、
はい、
最初僕たちもちょっと心配したんですけれど、その辺うちの助産師の方々がですね、
はい、
非常に一生懸命看護をしてくださってまして、そんなに思ったほどですね、
はい、
心配の声が上がってはいませんですね。
あ、そうですか。
はい、
さすが。そして市民病院さんでお産っていうと、なんとなくこうハイリスクなね、ちょっと普通では難しいかなっていう妊婦さんっていうイメージがあるんですけれども、
はいはい、
どうなんですか？
確かに、まあ、一般的なその市民の皆様の認識では、
はい、
うちの病院というのはちょっとリスクの高い方しか扱ってないと。確かにそうなん、実際はそうなんですけれどね、
はい、
例えば多胎ですね、双子さんとか三つ子さん、多胎妊娠であるとか、
はい、
から何らか基礎疾患をお持ちの方ですね、多いのは喘息であるとか、まあ、血糖のちょっと異常な方、
うん、
甲状腺に異常を持った方、心臓とかですね、そういった方々も確かに見えることは見えるんですけれど、
はい、
まあ、基本的にはどんな方でもウェルカムで、決してそればっかりではなく、そうでない方も来ていただければいいなと思っています。
ではどんな方でも安全に安心してお産していただけますよということですね。
たくさんうちはなんていうか若い、元気なスタッフが揃ってますので、
はい、
いつでも OK です。
それを聞いて、あ、そうなんだねって今思われた方も多いかなと思いますけれども、今現在年間では岡崎市民病院でお産をされる方ってどのぐらいいらっしゃるんですか？
2020年度ですね、昨年度ではですね、はい、約500ちょっとですね、550ぐらいでしょうかね。
はい。そして岡崎市民病院さんというのはお産に関しては今どんな感じのなんて言うんでしょう、すいません、ちょっと音声が今乱れておりますけれども、
はいはい、
今、どういう立場の病院になっているんですか？ちょっとすみません、私素人で全く聞き方が、
はい、僕の答えが正しいかどうかちょっと分かりませんけれど、
はい、
岡崎市民病院の産婦人科というのはですね、
はい、
西三河南部医療圏というのがありまして、
はい、
失礼しました、南部東ですね、医療圏というのがあって、具体的に言いますと岡崎市と甲田町がそこに入りまして、
はい、
約40万人の方々のその守備範囲をやっています。で、その中でですね、 もしなんかお母様あるいは赤ちゃんにですね、
はい、
何らかの問題があった場合はそれらのその開業医さんですね、あるいは診療所からもう来ていただくと紹介、あるいはその緊急のあった場合は緊急搬送もね受け付けているというような状態です。
あ、なるほど。では例えばどうやらもしかしたらお子さんが宿ったかもしれない、授かったかなと思った時に、岡崎市民病院さんに行かれる方もいらっしゃれば、他の病院に行ってこれはちょっとうちだと難しいかもしれないということで岡崎市民病院さんを紹介されていらっしゃる方もあるということですね。
昨年度ではですね、はい、大体今話しましたように500ちょっとの全体の数なんですけれど、
はい、
紹介患者さんは大体その265人ですね、
はい、
の方が紹介されています。
うーん、今すいませんちょっと聞きにくいんですが、お医者様ってどのぐらいいらっしゃるんですか？
今は常勤が10名、
はい、
で非常勤が3名で計13名でやっています。
助産師さんっていう方々もいらっしゃいますよね。
うちの助産師さんは、はい、やはり大体ですけど30名ですね。全てが周産期センターに見えるわけではないんですけれど、
はい、
各部署にすれば散らばっている方を含めれば30名以上見えます。
病院としては今もおっしゃっていただいていた人数というのは多い方なんですか、それとも？
なかなかねこれだけ、揃う病院ってあんまりないと思います。
ということは例えばですけれども急にお産が始まってっていう場合にも大丈夫？
一応お産というのは、
はい、
24時間いつですね、起こるかわからないんですね、
はい、
昼間というのはたかだか8時間で、それ以外の時間というのが、半分以上1日の中で占めるわけですね、
はい、
でその中でお産というのはいつ起こるかわからないもんですから、いつ起こってもいいように、スタッフはちゃんと待機してると言いますかね、そういう体制にはなっています。
なるほど、まあ、私事ですが私も本当だったら次の日に生まれるはずだったのが夜中に産気づいて、日付が変わるちょっと前に生まれたっていう真夜中に、
はい、
まあなんと人探せな子供だという感じでしたね。
だから医師もですね、
はい、
当直は一人なんですけれど、必ず何かあってもいいようにですね、
はい、
セカンド待機サード待機まで一応決めております。
なるほど、
だから一応何があってもいいような体制はできてると思います。
はい、昔に比べますと今はお産に関して割とこう何でしょうかね、安全安心であるとは思うんですけれども、それでもやっぱり初めてお産をするとなると皆さん結構ご心配なことも多いと思うんですが、お産って今どんな感じなんでしょうかね。例えばなんですけれどもちょっとなかなか生まれてこないぞという場合もありますよね。そういった時って昔だったらもう嫌おうなしに帝王切開だったと思うんですけれども今どんな感じの手順があるんですか？
いや病院にもよるんですけどね、
はい、
今はですね、
はい、
子宮の入り口をですね、
はい、
一般的には初産の場合ですね、満期ぐらいになりますと、
はい、
子宮の入り口はだんだん柔らかくなってきて、
はい、
それで成熟してきて陣痛がついて、うまくいけばね、比較的半日から1日ぐらいで出産に至るわけですけれど、
はい、
初産の方の場合はなかなか子宮の入り口が成熟しない方が見えましてですね、そういうものを成熟させる薬が最近できてきました。
あ、そうなんですか。
でそういうものを使って、
はい、
成熟をさせてですね、それが必要のない方ももちろん見えるわけですけれど、
はい、
でそれから自然経過を待ってもし陣痛がつかなければ薬を使って陣痛をつけて、
はい、
下から出るようにですね、試みるわけです。で まあ、一番重要なのは精神的ケアでですね、
はい、
まあ、医者も役目も重要なんですけれど、その間その、まあ、陣痛で苦しむ方をサポートするですね、
はい、
助産師さんの役割というのは非常に大きいんですね、
はい、
だからまあ、それをなんとかなんとか励ましながらですね、うん、精神的にもまあ、いい状態で、まあ、お産に臨めるようにね、スタッフ一同、努力しています、
はい、
だからちょっと、まあ、まあ、直ちに生まれなければ帝王切開というのは、まあ、ケースバイケースですけどね、
はい、
赤ちゃんの心音が例えば落ちてですね、状態が悪そうだと予想されれば間髪を入れず帝王切開、あるいはその子宮口が全開であれば、うん、吸引であるとか監視分娩が必要になりますけれど、
はい、
そんなに切迫した状態でなければですね、まあ、気長にですね下から出るのを待つのも、まあ、結構やっております。
なるほど。私は実はお産はしたことないんですけれども、
ええ、
うちの妹の場合には切迫流産の可能性があるということで、
はいはい、
かなり気を使っていただいて、でも、まあ、最終的に結局もし出なければ切るかもしれませんみたいな感じに、はいはいはい、なったんですよ、だから相当不安があってはいたんですけれども、やっぱり案ずるよりも産むが易しという言葉がある通り、割と退院してきた妹はケロッとしてましたけどね
そうですね、まあ、住んでしまえばそういう感じですね、はい、後から考えればですね、まあ、だから帝王切開を出すというのは最終的な手段であって、
はい、
まあ、それまでまあ、できるだけその下から産んでいただくように、
はい、
まあ、まあ、努力ですね、もうご本人が一番、まあ、大変だと思うんですけれど、
はい、
まあ、それをサポートできるように、まあ、頑張っております。
うん、今まあ、妊婦さんは病気ではないという言い方もありますけれども、やっぱり昔も今も変わらないのは出産は命がけだというところじゃないですか。
そうですね。
医学的にできることっていうのはどの程度あるんでしょう。
具体的にどういう具体的にですね、
まあ、例えば、どうしてもね、やっぱりその方のよほど初めから分かってる疾患がある場合はは
いはい、
別だと思うんですけれども、急に何かっていうのも考えられるっていうのをよく聞くんですよね。
はあ、ははあ、例えば血圧が上がってきちゃったり、はい、まあ、むくみがひどくなったり、そういうことでしょうか。
はい、
結局昔で、昔の疾患で言いますと、妊娠中毒症ですね、
はい、
そういったものがありましてですね、確かにそういうものがその最初は何も正常だったのが、
はい、
妊娠の末期になってきますと急に血圧が高くなったり、おしっこにタンパクがね出たりね、はい、でむくみがひどくなったりと、うん、そういう病態がね急に出てくることがあるんですね、
はい、
でそういう状態というのはお母さんばかりではなく、赤ちゃんにとっても結構危険な状態になります、
はい、
で場合によってはお母さんが亡くなったりですね、お母さんが亡くなってしまえば本当に赤ちゃんも同じ状況になるもんですから、
はい、
結局それを解決するには便出させるしか手はないんですね。で、まあ、その程度にもよりますし、
はい、
その何て言いますかね、増悪するスピードにもよるんですけれど、
はい、
まあ、一旦その処置が遅れますとですね、
はい、
後手に回るんですね、そういった場合は、まあまあ、ためらうことなく、まあ、早く転出させると、まあ、子宮の入り口が開かなければ、
はい、
まあ、帝王切開で出すということになります、
はい、先生、赤ちゃんを授かってからの健康指導についてはおそらく病院の方でご指導いただけると思うんですけれども、
はいはい、
その前に健康な赤ちゃんを育んで、そしてなるべく楽に出産したいなというのが皆さん正直なところだと思うんですよ何かしておくといいことはありますか。
何かしておく、もうそうですね、
はい、
まずね、一番重要なのは、
ええ、
まあ、そういう方は必ずしも多くないと思いますけど、タバコですね、
はい、
喫煙は良くないと言われています、
はい、
あれはまずやめましょう。
はい。
それから、体重の増加ですね。
はい。
できれば、体重はね、それほど増やさないようにしていただいた方がいいかもしれません。
はい。
それから、どう言いましたか、あとは特にないですけどね、
健康な母体っていうのがやっぱり一番ってことですね、先生。
それがね、なかなか健康な母体っていうのがなかなかその簡単、言えば簡単なんですけど、なかなか難しいことですね、
はい。
健康だと思ってても、その意外とそうではなかったですね。
先生、そこなんですよ、本当に。私も今自分で健康だと思ってるんですが、例えば健康診断で急に、そんな私病気なのっていうね、時もあるわけじゃないですか。日頃からの健康診断ってことですね。
まあそうでしょうかね、だから妊娠を契機にですね、いろいろな病気が分かってしまうこともね、
はい、
結構あるんですね。
あ、そうなんですか。
だから妊娠されますと、
はい、
妊娠初期に産婦人科では診察であるとか、血液検査をしますね、
はい、
それによって今まで全く病気がないと思われてた方がですね、意外とその血糖が高かったり、それから筋腫が見つかったりですね、
はい、
いろんな病気が見つかることがあります、
はい。
だから、一概に健康に気をつけてと言ってもなかなか難しいことがありまして、
そのあたりはお医者様と二人三脚でということですね、
はいはいはい。
さあ、そして、初めてお母さんになる方は不安もいっぱいだと思いますけれども、お母さんになった後のケアというのはどんなことをしていただけるんですか、先生。
はい、うちの、助産師をはじめとする病棟のスタッフがですね、
はい、
育児指導であるとか授乳指導ですね、
はい、
それを一生懸命やっております。それから入院中はともかくですね、退院してからも今はその昔はお母様とかですね、周囲が育児とかに協力がされてたんですけど、
はい、
今はなかなかそういう協力がね、得られない方も見えるもんですから、必要によっては産後ですね、保健師さんの訪問であるとかね、
はい、
紹介ですね、そういうことも地域連携を通じて出産後、それからそれから何ヶ月の間ですね、
はい、
切り目のない、指導といったらいいんでしょうか、
はい、
そういうことを心がけております。
はい、ありがとうございます。さあ、最後になりますが、ラジオの前の皆さんにぜひメッセージを先生からお願いします。
うちの病院は確かにリスクの高い、妊婦さんを扱っておりますが、
はい、
必ずしもそうではなく、一般の方々もウェルカムですので、
はい、
若い、優秀なスタッフがうちたくさんおりますので、
はい、
ぜひうちで出産を一つの選択肢として考えていただけますようにですね、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。昔も今もお母さんが子供を産むというのはとても大変なことなので、男性の皆さんもぜひね、妊婦さんに対して優しくしていただければ
そうですね、
いろいろと
ぜひそうしていただきたいですね、
はい、はい。そうすると心安らかに安心安全なお産がね、できるように、
そうです、
はい、精神的にも安定すると思いますので、
僕らも昔はかつてはそういうことをね、そういう道を歩んできたわけですから、
はい、
ぜひそうしていただきたいですね、
はい。決してね、お産は病気じゃないからなんてちょっと厳しく当たることはやめていただきたいなと思います
そうですね、
はい、
はい、
ということで、ラジオをお聞きの皆さんにぜひ、していただきたい情報などもお伝えいただきました。今日は、ご出演いただきました岡崎市民病院副院長でいらっしゃり、そして産婦人科統括部長でいらっしゃいます榊原克美先生、テーマ、コロナ禍でのお産の状況と安全安心なお産を目指して。そう、先生、去年1年間ですと、
はい、
岡崎ではどのぐらいの赤ちゃんが誕生してるんですか。
岡崎ですか、
はい、
岡崎全体ではですね、約3000人ですね、
そうですか、
はいはいはい、
少子化とはいえそのぐらいのね赤ちゃんがやっぱり岡崎で誕生してるんですね。
ええ、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、こちらこそありがとうございます。
さて、次回は6月24日木曜日を予定しております。ご出演は循環器内科統括部長田中俊和先生、そしてテーマなんですが、高齢化に伴い増加する大動脈弁狭窄症とは。ちょっと難しいテーマになりますが、ぜひお聞きください。それでは榊原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、このコーナーお送りしました。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか、でした。